心と体の健康タイム。この時間は株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する話題、鳴海さんからのアドバイスなどを、ね、お届けしているところなんですけども、食生活改善7か条というのをお送りしてきておりまして、今日はその続きですね。
はい、そうですね、はい。先々週までで3条まで行ったんですよね。
なかなか進まない。
なかなか進まなくて、はい、はい。今日はじゃあ第4条からということなんですけど、ね、はい、この話ってもともとは、幕内秀夫さんとおっしゃる方、はい、管理栄養士で、素食のすすめという本が10年前にブレイクした方なんですが、はい、当時100万部、売れたんですね。
すごい、本で100万部ってすごいですよね。
すごいですよね。で、実際これだけ、売れてですね、はい、いろんな方がその食生活の見直すきっかけにつながったという大変貴重な本なんですが、この中で書かれているこの7か条なんですね、
はい。
で、今日はまあこの4つ目なんですが、外食について、
はい、外食、はい、
はい。幕内先生もですね、かなりまあ、ご商売柄というか、仕事柄のあちこち講演行きますんで、全国各地で、外食をするんですよね。まあ、その時にやはりいろんなものを試してみたそうで、はい、こんなもんだったら、いいよとか、こういうの続くとちょっと体調が崩れるよとか、うん、
外食の中でもですか。
でそれはやっぱり自分のこの身をもって体験したことを、はい、書いてくれてるんですが、はい、例えば外食、田島さんはどうですか、食事、はい、外で食べる機会っていうのは
ありますね。食べるとしたら居酒屋とか。
居酒屋とか
体に悪そうですね。
いや、そんなことないんですけどどれくらいの頻度で行かれますかね。
多い時は週1回ぐらいです。
あ、でも多い時で週1ぐらい、うん、あとはほとんど家で。
そうです、お家で食べますね。
作って食べて
なるべく作ってます。
なるべく作って、はい、はい。作るってチーンじゃないですよね
ちゃんと料理をして、
ちゃんと料理をして、ね、
はい、あれを切って肉を切って
あ、なるほど
お料理してます。
もうさすがですはい、やっぱりこの頻度がですね、はい、週1くらいだったらそんなに問題ないと思うんですね。
外食の回数が、
ただやはりこれが例えば毎日、うんうん、なっちゃうとか。
そうですよね。
お昼は必ず外食になるとかですね、帰りやっぱりちょっと面倒なんでどっかで食べて帰っちゃうとか、うんうん、
はい、
いうことが続くとちょっと、気をつけなきゃいけないっていうか、はい、食べるものに気をつける。
食べるもの、
はい、
出かけてもいいけど外食してもいいけど、
はい、
はい、
どっちかっていうとその外食になると味が濃くなりがちですよね。
そうですね、
それからの揚げ物とか、
うん、脂っこいものが出てきますよ ね。
でどうしてもビールなんか飲むとちょっとそういうのが合うんですよね、
はい、お酒も飲みますもんね。
そうですよね、うん、そういうところをちょっと気をつけていただくといいのではないかなということなんですが、
はい、
例えば和定食とかですね、はい、そばとか、はい、うどんとか、うん、寿司とか、うん、まあ、こういった和ですよね、
はい、
日本食、
はい、
うん、これだとですね、連日の外食も、まあ、さほど影響しない。
そうですね、洋食よりも脂っ気が少ないし、肉よりも魚の方が美味しい。
そうですね、うん、やっぱりどうしても砂糖類とか油物が多くなると、はい、ちょっと生活習慣病のきっかけになるっていうふうに言われてるんですね。
なるほど、
で例えばファストフード店が今まで全くなかった地域、
はい、
例えば沖縄がですね、
はい、
ずっと鳥獣ランキングで来てるわけですよ、ですね、上位 で、
はい、うんうん、
でずっと1位2位で来てたのが、ここ何年かで急に落っこっちゃったんですね。
そうですか、
はい、
そうなんだ。
でこれなんでかっていうと、はい、ファストフード店がたくさんできたことで、
うん、
ある一定の年代より下の人たちが利用するようになっちゃったと。
あ、そっか。
ですから今のこの40代50代沖縄の方でですね、はいはい、非常に寿命が短くなってるっていうふうに聞いてます。
そうなんですか。なんかおばあちゃんとかおじいちゃんとかすごい健康的な長生きしてるっていう情報はニュースとかで、ね、
そうなんですよ、
聞いてましたけど。
だからおそらく70とか80以上で、もうある程度その食生活で体の基礎ができちゃってて、でやっぱりね、そういったお店ができても、は
い、行かないですよね。
行かないですよね、あんまりね。
そうですね。
今までのね、食生活を大事にされてる方っていうのは、平均寿命が今までと同じように長い。ですからもう本当60代50代のあたりで、はい、はっきりこう分かれちゃってると。
へー、や っぱりじゃああんまり良くないっていうことですね。
やっぱりあの続くとですね、それこそね田島さんみたいに週1とかぐらいだと全く問題ないと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり連日こう今までなかったのがねできちゃったんで多分珍しくて行っちゃったんですか ね、
そうですね。毎日行くとそりゃね良くないですよね、揚げ物油っぽいもの多いですもんね。
まあ、そういうことがおそらくあったのかなと思います、
なるほど、
はい、なのであの食生活改善の第4条はですね、はい、外食が続くようだったら上手に選びましょうと、
和食がいいんですね。
和食がいいですよと、
わかりました、
はい、これが4つ目ですね。
はい、
で今日は5つ目まで
行けますね。
そうですか、
はい、
おなんか順
調よかったスムーズに
スムーズですね、
はい、
じゃあ今日5つ目行きましょう。
5
つ目はですね、間食は食事に影響しない程度に食べましょう
と。そっか、食事ができないぐらいの量を食べちゃダメですよね。
それはもう間食じゃないですからね
そうですね、れっきとした一食になっちゃいますね、
はい、まあ、間食っていうとやっぱりそのお昼ご飯と晩ご飯の間とか、はい、食べます？おやつとか
食べます食べます。チョコレートとか、
チョコレートとか
クッキーとか食べますね。
毎日？
毎日食べてるかもしれない。
毎日食べてるかもしれない
夕食の後とかにもちょっと食べたりしちゃいます。
あ、お菓子を、まあ、あの食事の後すぐであれば、あの結構これはまあまあまあいいと思うんですよね。でやっぱりあの幕内先生が問題にしてるのは、
はい、
あのこの先生やっぱりご飯をしっかり食べようっていうことが基本にあるので、あの間食をするってことはやっぱりそのご飯の前ですよね。3時とか4時に、
はい、
たくさん食べ過ぎる、特に甘いもの食べ過ぎちゃうと、
はい、
あの本当のその本番の時っていうか、
まあ、まあ
ご飯の本番で、
はい、
その時にお腹空かないわけですよ。
あ、じゃあ食べれなくなっちゃいますね。
そうなんです。
栄養のあるものを。
でそうすると、
はい、
ご飯の時間ちょっと少なくなっちゃうわけですから、
はい、
またちょっとするとお腹空いてきちゃう。
あ、そうですね、はい、また完食しちゃう。
また完食しちゃう
甘いもの、
はい、
あ、よくない。
ですからもう完食と完食の間に食事があるみたいな、
あ、
逆完食みたいなね
なるほど、
現象になっちゃうわけですよ。なので、できれば、甘いもの、
はい、
これはもうご飯と同じ糖類になるので、食べ過ぎるとお腹空かなくなっちゃいますから、
そうですね、
ちょっとやっぱりこれはあの控えめに食べるんだったらね、控えめに食べてもらう。
食べてもいいんですね。
食べてもいいです。
だけども控えめに、
はい、
食べるものも選んだ方がいいんですか？
あのやっぱりですね、はい、食べるんだったら和菓子の方がいいですよね。
ーケーキよりも、
はい、
はあ、そうなんですね。
日本人だから
おまんじゅうとか
いいと思います。
ああ、いいですか。
やっぱりあのあんっていうのは、
はい、
あの小豆と必ずこう砂糖を混ぜるんですけど、
はい、
なんかその豆類とこう混ぜるっていうのは意味があると思うんですよね。
ああ、そうなんですか。
あの白砂糖のその毒を中和してくれるっていうか。
へえ、豆が。
豆が。
おお、そうなんだ。あ、じゃあ今度から完食はおまんじゅうで。
はい、食べ過ぎちゃダメですけど、
ね、そうですね、量は控えめに。
だからあの例えば自分もいろいろこう、はい、実験的にこの間食っていうのをしてみたんですけど、
成美さんも
してみたんですよ、
はい、
あんまりもの嫌いな方じゃないので、
はい、
いろいろ食べてみたんですけど、やっぱりあの洋菓子系が続くと吹き出物が出る、
はい、本当ですか、
はい、あ、自分はですね。
ああ、そうなんだ。
とかやっぱりちょっとあの、はい、胃がもたれる感じがするんですよ、あの続くとですね。
でも生クリームとかもその動物性のこう脂肪分とか
そうです
だったりするのでね、
はい、やっぱりあの何日か続くと自分の場合はちょっとこう答えるんですよ。でも和菓子系の例えば羊羹とかおまんじゅうとか、
はい、
どら焼きとかですね、
はい、
そういうのだとね何日続いても全然なんともないんですよ。吹き出物も出ない。
やっぱり日本人にはその日本で生まれた和菓子の方が合ってる。
まあ少なくても私には合ってたみたいですよね。
へえ、なんかあの太るとかいうのも嫌ですけど吹き出物が出るって言われると、なんかすごい響きます。
本当ですか？
ちょっと気をつけよう。
なんかメモしてますもんね
メモしてます。おまんじゅうってどら焼きって書きました。
やっぱりねなんか日本人の体にはそういうのが合ってるんですかね。
へえ、そうなんですか。
だからちょっとその甘いものがお好きで、
はい、
あの吹き出物が気になるなっていう方は和菓子に変えるだけでかなり違うんじゃないかって私思うんですよね、体験から。
だってなるみさんすごいお肌ツルツルしてますもんね。
そうですか。これうちの化粧品のおかげだと思いますけど
そっか、
足りげなく宣伝しちゃった、
はい、スリムだし。
ありがとうございます。うちの健康食品のおかげだと思いますけ
どなるほど、
さりげなく宣伝し
そうなんですね。あ、分かりました。私もじゃあちょっとなるべく間食は控えめにして。
そうですね。
で、選ぶときにも和菓子中心で、
はい、ですから、まあ、4条と5条に共通することは、はい、和ということですね。
あ、そうですね、はい、外食するにも和食のもの、
はい、
ね、和定食、お蕎麦とかうどんとか、はい、お寿司とか。わかりました。
間食もなるべく和菓子にしましょうと。
はい、すごい今日響きました、私の心に。
なんか初めてメモして飲みましたけど。
そんなことないです、いつもしてますよ。
あ、してるんですか。本当ですか。
書いてます、見えないだけで。
本当ですか。
いや、よく勉強になりました。今日もありがとうございます、はい、あっという間にお時間になりましたので、また、再来週ですね。
そうですね、はい、またよろしくお願いします。
株式会社 NPR の成美修平さんとお送りしました心と体の健康タイムでした。